ピリピ人への手紙、2章9節から11節。それゆえ神は、この方を高く上げて、すべての名に勝る名を与えられました。それはイエスの名によって、天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるもののすべてが膝をかがめ、すべての舌がイエス・キリストは主ですと告白して、父なる神に栄光を期するためです。使徒信条は、父なる神への信仰の告白、イエス・キリストへの信仰の告白、そして聖霊への信仰の告白の三つの部分に分けることができます。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ずという部分が父なる神。我はその一人を、我らの主イエス・キリストを信ずという部分がイエス・キリスト。そして我は聖霊を信ずという部分が聖霊への信仰の告白になっています。使徒信条では父なる神が父、全能者、そして作り主という三つの言葉で描かれていました。そのようにイエス・キリストも父の一人子、我らの主、イエス・キリストという三つの言葉で描かれています。父の一人子ということについては後でお話しすることにいたしまして、今日はイエス、キリスト、そして主というこの三つの言葉、あるいはイエス様に対するお名前について学んでみたいと思います。イエス様、このお方については、ベツレヘムで生まれ、ガリラヤで育ち、人々に愛の教えを語り、数々の奇跡を行った。そういうことは誰でも知っています。聖書を読んだことのない人でも、イエス様の言葉のいくつかはきっと耳にしているでしょう。19世紀に、聖書は単なる宗教文学で歴史的裏付けのないものだという考えが起こりました。イエス様という人が実在したということさえ受け入れない人々が多く起こったのです。ルー・ウォーレスもその一人でした。それで彼は聖書がデタラメだということを証明しようとしまして、イスラエルに行きました。ところが、調べれば調べるほど、聖書が正しいことが次々と証明されていったのです。イスラエルはバイブルランドと呼ばれまして、聖書の舞台となったところ。そこにイエス様が足跡を残しておかれたところです。ルー・ウォレスは、ついに神の真理を受け入れ、改心を経験しました。そして彼はイエス・キリストを証しするため、1880年に一つの物語を書きました。それが、あのエキサイティングなストーリー、ベン・ハーだったのです。たとえイエス様の実在さえも疑う人であったとしても、少し調べてみるだけで、イエスというお方が、聖書に書かれている通りのお方であることがわかります。聖書以外の歴史文書もイエス様について証言しています。考古学の発見はどれも聖書の記述とぴったり一致しているのです。本当にイエス様はいたのだろうか？彼は聖書が言う通りの人だったのだろうか？それは調べてみるのに価値のあることです。なぜなら、イエスという個人名には、神救いたもうという意味がありまして、イエス様はすべての人の救い主だからです。イエス様は私たちにとって無関係な方ではありません。全世界のどこの誰であっても、このイエス様はなくてならないお方なのです。あなたはこのイエス様を知ってらっしゃいますか？心から、知りたいと願っているでしょうか。次にイエス様はキリストと呼ばれています。キリスト これはヘブライ語のメシアに相当する言葉です。メシアは日本語で救世主と訳されますように、それには救い主という意味があります。神様は罪に沈んだ人類のために救い主を約束されました。その約束は人が罪を犯した初めの時からあったのですが、救い主についての具体的な予言は紀元前2000年頃のアブラハムから始まっています。アブラハムという名前には諸民族の父という意味があります。神様はアブラハムの子孫を神の民とし、救い主はアブラハムの子孫から生まれると約束してくださいました。ところが、アブラハムから3世代を経て、アブラハムの子孫は飢饉のためエジプトに移住し、そこでエジプトの奴隷となり、長い年月が経ちました。しかし神は、アブラハムとの約束を忘れず、モーセによって人々をエジプトから救い出し、ご自分の民としてくださいました。これを出エジプトと言います。神の民はやがて王様を持つようになるのですが、ダビデはその2代目の王様になりました。ダビデはアブラハムから1000年後の人物、つまり紀元前1000年頃の人です。ダビデという名前には、愛されたものという意味があるのです。彼はその名のように神様に愛され、神様はダビデの子孫から救い主が出ると約束してくださったのです。ダビデの子、ソロモン王の時、イスラエルは最も栄えましたが、ソロモンの死後、王国は南北に分裂し、北王国はアッシリアに、南王国はバビロンに滅ぼされました。人々はバビロンに移住させられましたが、これをバビロン捕囚と言います。しかし神様はバビロンに囚われていた人々を自分たちの国に返してくださいました。一旦奴隷となった民族が解放されること、あるいは捕囚にあった民が元いたところに帰るということでは、古代ではありえないことでした。出エジプトやバビロン捕囚からの帰還は、全く神の救いの御業でした。そしてそれは、救い主によって与えられる罪からの救いの前触れや雛形となる出来事でした。しかし、バビロンからの帰還後も、イスラエルの国は失われたままでした。イエス様の時代にはユダヤの人々はローマ帝国の支配のもとにあって、重い税や強制労働などに苦しめられていました。ダビデの子孫はもはや王族ではなく、何の力もなく、名もないものとなっていたのです。しかし神様はダビデへの約束の通り、ダビデの子孫であるヨセフを選び、その言い名付けであったマリアから救い主を生まれさせてくださいました。アブラハムからダビデまでがおよそ1000年。そしてダビデからイエス様までもおよそ1000年です。神様は2000年という長い期間、その約束を忘れず、ついに救い主を与えてくださったのです。マタイの1章1節に、アブラハムの子、ダビデの子、イエス・キリストの系図とありますが、これはイエス様が約束通りの救い主であることを物語っているのです。イエス様はまた、主と呼ばれます。主というのは、古代には支配者や領主などに対する呼び名でした。英国などでは今でも、ロードっていう称号がありまして、ウィンストン・チャーチルのお父さんですが、ランドルフ・チャーチルは、ロード・チャーチルと呼ばれていました。身近なところでは、英語で家主のことを、ランドロードと言いますね。日本では、 妻が夫のことを主人と呼びます。どちらもロード、主という言葉が使われています。しかし、聖書でイエスは主であるという場合、それは単なる尊称あるいは継承としてではなく、イエス様を主の主、最高の主権者、そういう意味で使うのです。それによって、イエス様を神として崇め、主権者として服従する、それを言い表しているのです。今日の箇所に、イエスの名によって、天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるもののすべてが膝をかがめ、すべての舌がイエス・キリストは主です、と告白するとある通りです。初代の信仰者たちは、ローマ皇帝を神として礼拝するように強要されましたが、命がけで皇帝崇拝を拒否しました。栄光の傘下にあるように、イエス・キリストだけを聖なる方、主である方、意図高き方としたのです。しかし、イエス様が主と呼ばれる時にはもう一つの意味があります。それは私たち人間を愛し、人間に近づき、人間と共にいてくださるお方という意味です。旧約聖書にある神様のお名前ヤーウェ、これはあまりにも尊いお名前なので、ユダヤの人々はそれをそのまま読まないで、アドナイ、我が主と読みました。それで、新約聖書でも、旧約でヤーウェとあったところは、主と訳されたのです。神様がヤーウェの名で示されているところでは、神様と人間との密接な関係が語られています。例えば、創世記の一章では、神様のお名前には、力あるものという意味のエロヒムが使われています。はじめにエロヒムが天と地を創造されたというわけです。ところが続く二章からはヤーウェのお名前が使われています。神である主、つまりヤーウェはその大地の地で人を形作り、その花に命の息を吹き込まれた。それで人は生きるものとなったと創世記2章7節にありますが、神様が人をご自分の命で生かし、エデンの園においてご自分との交わりの中に入れてくださったことが記されているのです。人が罪を犯した後も、神である主ヤーウェは、あなたはどこにいるのか、と人に呼びかけ、悔い改めを促してくださいました。神様はモーセにイスラエルをエジプトから導き上るように命じましたが、モーセは最初、私にはとてもそんなことはできませんと神様の召しを断りました。その時神様は、あなたが一人でそれをするのではない、私があなたと一緒にいて民を救うのだとモーセを説得し、ご自分を私はヤーウェあってあるものと言われました。神様ご自身がヤーウェというお名前の意味を明らかにしてくださったのです。私たち人間は誰一人自分の力で存在していません。神様によって作られ生かされているのです。ですから私たちはあってなきがごとしものと言っていいでしょう。しかし神は唯一ご自分で存在しておられるお方です。まさにあってあるお方です。しかし神様がモーセに対して私はあると言われた時には、私はあなた方と共にいる、私はあなたのためにいるのだというそんな意味でも語られたのです。私はある、存在しておられるお方があってなきがごとしものと共にいてくださる。臨在してくださる。で、ここに人の救いがあります。主という言葉には、人と共におられ、人を救ってくださる神という意味があるのです。 イザヤはこう予言しました。糸を高く崇められ、永遠の住まいに住み、その名が聖である方がこう仰せられる。私は高く聖なるところに住み、砕かれた人、へりくだった人と共に住む。へりくだった人たちの霊を生かし、砕かれた人たちの心を生かすためである。イザヤ書の57章15節です。この言葉は、人となって人々の真ん中に住んでくださったイエス様によって成就しました。イエス様は聖なるお方でありながら、自分の罪と弱さ、また小ささと貧しさを知る人々と共にいてくださいました。また1章23節、イエス様についてこう言っています。その名はインマヌエルと呼ばれる。それは訳すと、神が私たちと共におられるという意味である。イエス様こそ主、私たちと共にいてくださるインマヌエルの神、ヤーウェなのです。ピリピ2章の9節から11節に、イエス、キリスト、主、この3つのお名前が同時に出てまいります。それゆえ神はこの方を高く上げて、すべての名に勝る名を与えられました。それはイエスの名によって、天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるもののすべてが膝をかがめ、すべての舌がイエス・キリストは主ですと告白して、父なる神に栄光を期するためです。この箇所のイエス・キリストは主ですというところは、文章の形になっていません。原文では、主、イエス、キリスト、この三つの言葉が並べられているだけです。しかし、この三つの言葉が同時に書かれているところに、信仰の告白があります。イエスはキリスト主であるという信仰の告白です。キリスト者であるというのは、イエス様を歴史上の人物として認め、尊敬するというだけのことではありません。私たちの信仰は、このイエスというお方が世界の救い主、キリストであり、私が従うべき主、また私と共にいてくださる神であると信じるところにあるのです。ドゥ・ウォーレスは、ベン・ハーに、キリストの物語という副題をつけました。彼はイエス様の歴史的実在さえ疑っていた人ですが、イエス様が聖書が伝える通りのお方であることが分かったとき、イエス様がキリストであり、また主であるということも理解することができました。彼の書いた物語では、復讐の念に燃えていたベンハーがイエス様の十字架を仰ぎ見るうちに憎しみの心が溶かされていく、その様子が描かれています。また、雷に侵されていた母と妹がイエス様の復活とともに癒されていく場面もあります。それはイエス・キリストの十字架によって罪を許され復活によって新しい命を受けた作者自身の体験の証です。彼がこの物語をキリストの物語と呼んだのは、この物語の本当の主人公がイエス・キリストであると言いたかったからだろうと思います。誰でもイエス様を知りたいと願う人、真剣にイエス様を求め、その十字架と復活に向き合う人は、イエス様がキリストであり、主であることがわかるようになります。そして、そう信じて救われ、人生が変えられるのです。イエス・キリストが、その人の人生の主人公となってくださるのです。生きる目的と意味を知り、喜びに満たされて、人生を力強く生きることができるようになるのです。祈りましょう。父なる神様、私たちに主イエス・キリストという救いの御名を与えてくださり、感謝いたします。 私たちは時として習慣的に主イエスキリストと唱えるだけで終わってしまいますが、そうではなく、信仰と服従、そして礼拝の心を持って主イエスキリストを告白することができますよう助けてください。主イエスのお名前で祈ります。アーメン。